それでは今日はガールズバーをメインにちょっとキャバクラの話なんかも触れてみようと思います。まあ、水系全般参考になるんじゃないかと思います。で、年の差のある女の子を落としたいですね。まあ、一回りしたとかね、二回りしたとか、なるべく若い子を口説きたいっていうお話が出た時に、僕が割とおすすめするのがガールズバーとかラウンジとかですよね。あと地方だとスナックとかもありますね。で、これにはいくつか理由があるんですけれども、まあ、今回はキャバクラとの比較ということを通じてポイントを見ていこうと思います。で、まず話の前提としてここは一応注意しておかなきゃなっていうのがあって、これどこかでお話ししたかどうかちょっと僕忘れちゃったんですけれども、そもそもキャバクラとかあとラウンジとかね、ガールズバーとかスナックとかって定義が難しいんですよ。あ、そう、これちょっと雑談になっちゃうんですけども、確かキャバクラとガールズバーの違いってあれ法律の違いなんですよね。風営法か何かで隣に座って接客ができるかどうか、確かね。で、キャバクラっていうのはそれを許可を取ってて、でガールズバーはその許可がないんですよ。だからガールズバーって隣に座って接客ができない。で、スナックはなんだって話なんですけど、あれスナックってまあ、聞いた話なんですけどね、原則ね、みんなあれ法律違反みたいですね。実態としては、みんな隣にね座って接客してるんですけども、本当はアウトらしいです。ただ、誰もことを荒立てないというだけでね。あと例えばラウンジとかだと、あれ女の子をお店に来た客という建前にしてるらしいんですよ。だから接待ではないっていうね。まあ、これすごいへりくつなんですけど、だから私服で、カバンを持たせてるらしいんですね。それで、まあ、あくまでもお店にたまたま来たお客ですよっていう体を取ってるらしいです。まあ、これ何なんですかね、グレーなのかな、ちょっとまあアートなのかな。結局、まあ、この辺はね法律の解釈の問題だし、おそらくですけどね、国とかねそういう機関が本気になったら全部やられちゃうと思いますし、でも多分本気にならないんですよね。日本って不思議で、そういうところ非常にグレーで取っていろんなことが見逃されているというか、あえて見逃してるっていうのかな、白黒つけない国なんですよね。うん、まあ良くも悪くもですね。で、まあそういう法律のグレーな部分とかをお店ごとにいろいろとこう工夫してね、いろいろな言い訳を用意していたりするので、ますます分からないです。あとお店ごとの雰囲気っていうのもあって、例えば僕が今こういう相談を受けてて一番困るのが、特にキャバクラっていう言葉で、あれ一言でキャバクラって言っても、例えば銀座とか六本木とかね、ああいうところとかに行くと結構高級なキャバクラありますよね。もう高級なクラブと結構境目がよりなくなってくるぐらいの高級なところもあるし、じゃあその銀座のキャバクラと比較して、例えばちょっと郊外のキャバクラって、これすいません関東圏の人じゃないともしかしたら分かりづらいと思うんですけども、千葉県の錦糸町とかのキャバクラみたいな感じですかね。もう雰囲気が全然違いますよね。都心のちょっと郊外に出たあたりのキャバクラと、そういう銀座とか六本木のキャバクラではもう全然あれを同じものとしてジャンルとしてくくっていいのかみたいな話があるぐらい違うじゃないですか、もう空気感が。で、あと県によって違うみたいなのもあるらしくて、まあ、一番分かりやすいのかな、これ多分知ってる人は知ってると思うんですけれども、北海道とかに行くとキャバクラってあれ風俗らしいんですよ。で、北海道に行っていわゆる東京とかにあるキャバクラに行きたい場合はニュークラブってとこに行くらしいですね。だから北海道でキャバクラっていうと性的サービスを含むもう風俗に分類されるらしいです。あと面白かったのが、これ以前僕が個別面談した男性で名古屋の方がいたんですけれども、まあ、その方が言うにはですよ、実際分かんないですけどね、これ聞いてる方で名古屋の方もいると思うので、そういう方も共感してもらえるかどうか分かんないんですけども、まあ、その方が言うには、まあ、地域差もあるけれども まあ、その方が行くね名古屋のキャバクラは半分ぐらいが風俗とキャバクラを掛け持ちしてるとかって言ってましたね。だからキャバクラで会った子が普通にそのまま風俗にいるとか、あとキャバクラでアフターしてホテルに行ってセックスしたらその後料金を請求されたとかですねすごい話ですよね。なんかお財布からお金を抜き取られたこともあるとか言ってましたね彼は。まあもう雰囲気が違いますよね。 なので、まあ、ここまででねクラブとかキャバクラとかニュークラブガールズバーとかスナックとかラウンジとかいろいろな単語が出てきたんですけれども、でまあ、確かに方向性みたいなもので お話しすることはできるんですけども、結局最後はそれぞれのお店のね方針とか空気とかシステムとかあと地域差とかいろいろあるので、まあ、正直ねもう単語が定義しづらいんですね。なのでキャバクラって言った時にその概念を皆さんと僕が共有できているかっていうのがね意外とわからないんですよ。ちょっと僕自信がないですね。その方が例えばあなたとこのキャバクラって言った時にそれが、ね、銀座とか六本木みたいなお店を想定しているのか、あるいは郊外の、まあ、バスへのっていう言い方していいんですかね、キャバクラを想定しているのかで、やっぱ働いている女性の層みたいなもの違ってきますよね。普通に高学歴の女子大生が人生経験を積もうと思って集まっているようなお店もあれば、基本的にみんな元ヤンでしたみたいな、ね、お店とかもあるし、なので本当にねここは相談に乗っていてね難しいです。単語の共有が難しいので、で僕の知識と経験の中でお伝えしていることがどのくらい、ね、噛み合ってるかっていうのがねよくわからないことがありますね。まあ、ただそんなこと言っててももう始まらないので、で日本全国のね夜のお店を僕が片っ端から制覇するみたいなね、ちょっとさすがに僕はもうそういう気力がないので、まあなるべくね方向性の話ですね、本質的なより核の部分のお話をして、まあ、あと実際に相談に乗るときはそれぞれの、まあ、相談者さんのね話をよく聞いて僕なりの解釈を提示するみたいな感じになってます。でその上で今回はキャバクラとあとガールズバーですねの対比でお伝えしようと思います。でこのガールズバーはね地方だとねスナックなんかもね意外と働いている女性の質的には似たものがあるかなって感じはしてますね。でまずキャバクラとガールズバーのいいところなんですけども、両方ともそれなりに年上の男性ですね、おじさんとかを許容できる下地があります。どうしてもねおじさん無理、生理的に無理とか年の差無理っていう人だとやっぱこの仕事は続かないので、まあ、そもそも選ばないし続かないし、あとものすごい数のおじさんと接し続けるので、もう年の差がそもそもどうでもよくなるんですね。一回りとか二回りとか上のおじさんをずっと相手にしてるから、もうそういうところで生理的な、まあ、なんていうのか抵抗感とかある種の年上っていうものに対するおじさん嫌だっていうものに対するある種の思い込みっていうのかな、それがもう なくなってくるんですよ。経験すればするほど、ああ全然普通だなっていうか私たちとそんな変わんないなっていう感じですよね。でそういう部分での慣れもありますし、抵抗感や偏見がなくなるので、なので、年の差ですね、若い子に行きたいときはまず夜のお店っていうのは僕は結構おすすめします。それからこれも僕よく言うんですけども、夜の化粧のパワーっていうのが働きますね。これはもちろん女性側にも働いてますが、男性にも働いていて、この点が重要ですね。結構強みになってきます。でまずこれは具体的には何かっていうと肌の問題です。で夜の女性ってすごく綺麗に見えるじゃないですか。あれ肌も綺麗に見えるし、あと洋服とかねメイクのパワーもあって、あとお酒とかも入って、おそらく昼間日中太陽光の下で見るよりもね 2,3 割ね魅力的に見えるんですよ夜の女性って。あと胸元とかこう強調したりとかね、ちょっとセクシーな格好、太ももとかね胸元とか強調するとそれだけでまたぐんとこう男を引き寄せるパワーが上がるので、ただこれ、まあ、よくあるつかあるあるっちゃあるあるなんですけど、夜の女性って昼間太陽光の下で見ると、ね、意外とねあれ思ったほどちょっと違うぞみたいなねありますよね。やっぱ夜の女性はね夜のあの空間でねマックスこう魅力を発揮するように作り込んでいってますので、まあ、ディズニーランドみたいなもんですよね。 ね、ただ、今言った中で特に肌の問題とかは男性にもそのまま有利に働いていて、まあ、薄暗いし、あと照明もね、昼間の照明とは違うので、また太陽光の元とは違うので、男性の肌っていうのが、綺麗に見えます。これどういうことかっていうと、若く見えるんですよ。実年齢よりも10歳とか20歳とか全然若く見えます。あれが目立たないんですね。だから余計に実年齢っていうのがね、意味をなさなくなってくるんですよ。まあ、そういうわけで若い子口説きたいっていうおじさんは、まず夜のお店ですね、あのお水、水系っていうのかな、はおすすめしてます。その上で、キャバクラ系とね、ガールズバー系の一番の違いなんですけれども、まあ、さっき法律の話しましたけれども、まあ、それは雑談として置いといて、女性を口説く上で、彼女たちを口説く上で一番重要なポイントは何かっていうと、これプロ意識の差ですね。でまずガールズバー系っていうのはノルマがありません。あと集まるね、女の子たちですね、働く女の子たちも、まあ、キャバクラだとちょっと私には無理かなみたいなね、独特の引き目を持ってることがあるんですよ。でキャバクラは私には無理かなっていうの、その引け目って、言い換えると、まあ、分かりやすく言うと、プロフとして男性を手玉に取りつつ、あとトーク力とか女の武器みたいなもので男を楽しませつつがっつり稼ぐみたいな感じですよね。だから女を武器にして、あと会話と頭の回転綺麗で男からしっかりとお金を回収するみたいな、そういうある種のプロとしてのあり方、それはちょっと私無理みたいなね、そういう尻込み感はありますよね。だそこまではしたくないかなちょっとっていう。であとそれで生活するプロっていう意識よりも、結構アルバイト感覚ですよね。嫌だったら辞めちゃえばいいやっていう、いつでも辞められるしっていう素人意識が強いんですね。なので遅刻とか平気でしますね、このガールズバー系の方が。その辺すっごく緩いです。本当に、責任感のないフリーターみたいな感じの子の方が多いですね。緩く適当にやりたい感じです。まあ、それからキャバクラとの比較で言うと、あのキャバクラって高級なお店になるほど、どうしてもねライバルとなる男性がね強くなってくるんですよ。女性側も猛者になってくるんですけど、男性側もね猛者が増えてくるんですね。普通じゃない人っていうのかな、それはもう年収とか外見とかカリスマ性とか女慣れした感じとかね、もうトーク力とか、もう総合的に遊び慣れている強いライバルが集合するので、まあ、逆に言うとそういう今言ったようなね強みがあるならキャバクラって結構普通に戦えちゃうんですけれども、まあ大学生のアルバイトとかいますよね、キャバクラでね。まあ、結構人生経験を積みに来てるっていうのかな、面白そうだからっていう興味本位で来てる学生さんとかいるんですけど、それでまあ高級な路線とかちゃんとしたところになってくと、やっぱり普通じゃない人とか普段学生をやっていると会えないようなすごい人に会いたいみたいな動機があったりするので、で実際にそういう男性がいくらでも来るので、まあ、そういう普通じゃないすごい人が結構基準になってたりするんですね。まあ、その中でやっぱガールズバーとかですよね、まあ、あと地方のスナックとかですか、だとあの結構ね、あの客層もね普通なんですよ。普通のおっさんたちなんで、だからキャバクラ、今言った高級なキャバクラと比較するとやっぱり難易度は下がりますね。あのライバルが下がるっていうのかな、男性のレベルが下がってくるので、周りのライバルの男性のレベルが下がってくるので、で彼女たちの基準もねその分ちゃんと下がるので、まあとですね、基礎理論編で難易度を決める3つの要素っていうのをお伝えしたと思うんですけれども、出会いを求めているか、それからしがらみ、あとプライベート感ですね、この3つ挙げたと思うんですけれども、まあ、出会いを求めているか、これはキャバクラもガールズバーも別に求めているはいませんが、まあ、総じてガールズバーの方はその辺なんかね緩いんですよ。出会いを求めてないっていうことは、あのがっついたら終わるんですね。でもね意外とね ガールズバーの方がね、その辺を許容してくれる感じがしますね。あの、まあだからがっついていいっていう話をじゃなくてですよ、そっち側ではなくって、つまりキャバクラの方がより厳しいっていうことです。なんかガールズバーの方が優しい気がしますね。その辺ね、甘いっていうのかな、割と緩く許してくれちゃう感じがしますね、まあ、傾向としてですけどね。それからしがらみ、こっちも、ガールズバーの方が緩いっていうのかな、やっぱ全体的に緩いんですけど、キャバクラほどね、同僚とかお店の店長とかオーナーの目をね、そんなに気にしないですね。まあ、生活がかかってるみたいなことも少ないんで、まあ、めんどくさくなったらやめちゃえばいいやぐらいの感じとかなのでね、やっぱりしがらみが緩い傾向にあります。まあ、あともう一つプライベート感ですね。これも、今回ずっと言ってるようにやっぱプロ意識が低いので、その分プライベート感が、ね、結構あるっていうのかな、そんなにこうがっつりと頭が切り替わってないんでね、まあ、良くも悪くも適当なんですよ。で、今言ったように3つのね、難易度分析っていう指標で考えてもそうだし、まあ、キャバクラよりも、まあ、一般的にはね攻略しやすいっていうのもそうだし、あと年齢差のハンデがほとんどなくなるっていうのもあるので、この辺も踏まえた上でやっぱり僕自身のコンサルタントとしての経験で言っても、まあ、いわゆるそんなに女慣れしていない普通の会社員みたいな人が一人の女の子に執着しないんでね、お店のね女の子、このもうどうしてもこの子がいいみたいな執着しないで、結構あっちこっちで適当に夜の遊びをするっていうんですかね。だからこのお店のあの子がどうしてもいいっていうスタイルではなくって、そもそもそういう夜の遊びが好きで、適当にあっちこっち顔を出して気に入った子がいたら適当にこう、あちょっと口説いてみようかなみたいな、これ粉かけるって言いますかね、粉かけるって言わないのかな、ちょっと古い言葉なのかな、僕と同じぐらいの世代だと分かると思うんですけど、もうちょちょっとね、ちょっとこう口説いてみようかなみたいな軽い気持ちでね、あっちこっち手を出していくみたいな、そのもう重たくならない程度にね、軽くあっちこっちこう手を出していくみたいな感じでやってると、意外とねポロッポロッとね、すごい一回りとか二回りとか若い子をね落としましたみたいな、なんか知らないけどうまくいっちゃったみたいなのがねやっぱ多いですよね。あの事例として多いです。ですのでまず、お店に行く、で普通に女の子と仲良くなる、で仲良くなったらプライベートで誘ってみるっていう、これはもう基本なんですけども、この手順で結構いきます。まあ、それからこれはね1点だけ、水商売系全般ですね、まあ、風俗とかも含めて言えることなんですけれども、 LINE で口説かないですね。これはいつもよりもさらに重要になります。まあ、キャバクラ行くともっと重要になってくるんですけど、まあ、ガールズバーとかでもそうだし、まあ、っていうかこれ言い出したら日常でもそうなんですけども、まあ、一応ですね、皆さんがやっぱ失敗しやすいという意味で、こういうお店の子を口説くときにね、一番失敗しやすいポイントとして LINE で口説こうとしちゃうんですけれども、やっぱり人気のある女の子ほどもう本当に毎日毎日毎日ね、そういうお客さんからの口説きの LINE をもらいまくってるんで、もううんざりしてるんですよ。だから人気のある子ほどやっぱその傾向は強いんですけれども、まあ、ここキャバクラ変かな、キャバクラについても、まあ、1本ノウハウ音声解説しようと思ってるんですけども、まあ、そこでもう少し LINE については踏み込んでいようと思いますが、とにかく原則 LINE で頑張ろうとしないってことですね。余計なことはしない、必要なことのみですね。本当にね、あの人気のある子っても圧倒的な数のお客さんからも毎日毎日毎日あの手この手でね、あらゆる駆け引きとかね、ネットに転がってる、まあ、面白 LINE ネタとかね、でおはようとかおやすみとかね、まあ、日記とかね、もうすぐんですよ。とにかくもらってうんざりしてるんで、そういうその他大勢の男がすることはしないっていうのは、まあ、原理原則なんですけれども、まあ、恋愛全般にわたるね原理原則ではあるんですが、水商売系の子を相手にするときは改めてもう一回しっかりと意識しておいてください。